すっかり気温も上がって夏らしくなってまいりました。四国は梅雨入りからあっという間に梅雨が明けて、もう完全に夏といった天気になってきていますね。夏ということでですね、全国各地で花火大会、お祭り、そういったことが行われています。今治もですね、御幕8月3日4日ということで、もう本当にすぐですね。今回ですね、改めて私御幕のホームページを見まして、御幕とはというのを見てみたんですけれども、このお祭り21世紀を迎えようとするときに、それまであった港祭りとバリ祭り、バリ祭かな、この2つの夏祭りと秋祭り組み合わせてできたお祭りということで、1997年からなんですね。このお祭りを御幕として作り上げた時に目標としてたのが、市民のためのコミュニティ育成、つまり人づくり、まちづくりが目的だったということらしくてですね、この番組築土香木ノートのテーマの一つでもあるまちづくりということに関連しているなと思いましたので、今回はまちづくりとお祭りについて少し考えていきたいと思います。御幕でも発表されるといいますか、奉納される継ぎ獅子かな、ちょっと発音がわからないんですけれども、これは愛媛県の指定無形民俗文化財にもなっているんですよね。この継ぎ獅子、すごく貴重だなというふうに思うことがですね、かなり多くの保存会であるとか連中みたいなものがこう細かく分かれているんですね。私このこと全く知らなかったので、改めて調べてみてかなりびっくりしたんですけれども、知らないことがいっぱいあってですね、この継ぎ獅子、伊勢神宮から来た神楽の一団がやっていた2段の獅子舞、これを真似してさらに今治で発展させて、こう少しでもこう天にいらっしゃる神様に近づくという気持ちで3、4、5とどんどん継ぎ足していったということなんだそうですね。こういった来歴といいますか、どうやってこのお祭りができてきたか、奉納されるものができてきたかっていう話、とても面白いですよね。それぞれの地区の方は当然のようにご存知かもしれないんですけれども、お祭りに楽しいとか華やかだっていうこと以上の意味が込められて最初作られているというのは、すごく面白いポイントだなというふうに思います。ホームページのですね、御幕のホームページの継ぎ獅子の解説見ていきますと、3人で行うタイプのものについてはですね、一番上が子供の方になるわけですけれども、これが村を継いでいく村の宝であり、この村の宝を村人が一致協力して下から支えていく、守っていくという姿を表していますというふうに書かれていてですね、この継ぎ獅子自体が村に困難が降りかかった時には村人が一致団結をして村を守るんだという尊い教えになっているというふうに書かれていて、そういう意味ではですね、この御幕の作られた当初に掲げられた一つの大きな目標であるまちづくり、人づくりといったところにすごく強く共鳴してくるところなのかなというふうに読みながら思っておりました。もちろんその地域性が出る行事というのはお祭りだけではなくてですね、お盆の行事なども地域独特のものがあることが多いように思います。結構前の回でご紹介したかもしれないんですけれども、愛媛県にはですね、素晴らしいデータベースの愛媛の記憶というものがありまして、ホームページになっているんですけれども、愛媛の記憶と検索していただくと、愛媛県の生涯学習センターが愛媛県全域の郷土資料をまとめているんですね。しかも調べたい地域を指定して調べられるということで、今回は私は今治市のお祭りと年間行事についてちょっと読んでいました。そうするとですね、結構たくさんの面白い行事が見つかるんですね。気になっ ったものはいくつかあるんですけれども、例えば観音宮、ここにはわらみこしというのがあるんだそうですね。これは秋の行事ですかね、秋祭りみたいな感じでやるんだと思うんですけれども、集落ごとに行われるんだそうですね。これの面白いなと思ったのは、昔は5地区しかなかったところに、この資料ができた平成18年なので2006年かな、2006年の時点で2地区増えているというようなことが書いてあったり、参加する子どもが小さくても OK になったり、そういった動きがあるというふうに書かれていて、あ、これは地区の中で作られているお祭りなんだなということをすごく思ったんですね。先ほどの音楽の話もそうですけれども、昔からある形、それをつなげていく、継いでいくっていうことももちろんなんですけれども、今この町にいる人たち、この集落にいる人たちというのがお祭りを作り上げているということなんだなというのを、これを読みながらすごく感じましたね。あと気になったのはですね、古閑部、多摩川ですかね、多摩川の古閑部、この地区はいろんな行事があるんですね。百万部という虫送りのようなものが7月中にあって、もう終わってるんですかね。あと8月には送り火、お盆の送り火、迎え火みたいなものがマンドという名前で行われていると。平成10年度に書かれた愛媛の暮らしという書籍によるとですね、お盆の火送りが行われる地域というのは愛媛県下でも東予の地域で斎藤万土みたいな名前で行われていて、中予とか南予にはない行事なんだそうですね。お祭りであるとか行事のやり方、呼び方、そういったことによって地域が分けられていくというのもすごく面白いことだなと思いますね。あ、それでですね、古閑部の万灯なんですけれども、これは平成18年に書かれた愛媛子どもたちの生活史という書籍から引かれています。子ども組というのがあって、子ども組が主催しているんですね。万灯、万灯山という山の中腹にある平坦なところがあって、この草を刈っておいて、ここで万灯をやるんだそうですね。七夕の飾りと、あとはわら、小麦のわらだそうですが、これを集めて、あと竹を取ってきて、その万灯山へあげると。昔はその山のふもとにあった池の水を汲みに行ったりもしていたりとか、あとは松が、でその松をこう飾りつけていたりとかもしたみたいですね。それでその松を使って小屋も作って準備が完了ということで、これが昔のマンドのやり方だそうですね。マンドの準備の仕方ということで、この本が書かれた平成18年の時点では、赤松黒松というのを使って、あとは小屋を作ったりすることはないと、あとその草を刈ったりだとか掃除というのがこう市民大清掃の日にやられるように変わったっていうようなこと、あとは竹を取る場所が変わったっていうようなことも書かれていますね。それでですね、今までのは準備のお話だったわけなんですけれども、猫とネズミというのがいて、本当の猫とネズミということではなくて、昔は火をつけた小麦のわらをこう振り回して、こう一方を振った後追いかけるように2本目を振っていたということで、これがネズミを追いかける猫のように見えるということだというふうに書いてありますね。この火を消したりするところまでが一つの行事だったということですね。その翌日に片付けをしていたということだそうで、今はこの火をつけるということ自体はやってるんだそうですけれども、 そのわらを振り回すようなことはなくなったというふうに書かれていますね。でもそのお囃子というか鐘を叩くようなことがされているのも昔と同じというようなことが書かれています。変わっていくこともあり、一方でそこにかけられている思いといいますか、地域のまとまりみたいなこと、例えばその同じ集落の中でもいくつかの地区に分かれて対抗だったり協力だったり、そういったことを表していくっていうような構造は多分あまり変わっていなくて、そういったことを考えていると、お祭りに参加してこう華やかな踊りであるとか屋台が出ること、みんなに会えることが楽しかった、小さい子供だった頃に見ていた今も楽しいお祭りという姿と、それとはもう一つ別の視点として、これまでこのお祭りを作り上げてきた人たちが実際にいるということ、作り上げただけではなくてそれを受け継ごうとしてくれた人たちがたくさんたくさんいたということ、そういったことを考えると、またお祭りというのが町の中でやられている、それこそ町づくり、人づくりにつながるようなこととして捉えられてくるのかなというふうに思います。私自身はですね、研究で行った地域の方にその例えばお祭り、その風習みたいなことを聞いていくのが面白いなというのはもちろんなんですけれども、意外と同じ市の出身、町の出身の人たちに話を聞いても少し違いがあることが分かったりして、そういった話を聞くのがすごく好きなんですね。今回改めて今治のお祭りについて調べてみて、ぜひお話を伺ってみたいなというふうに思いました。この番組築土香木ノートでは様々なゲストをお招きしたいと考えております。番組作りに協力してくださるリスナーの皆さんを募集しておりますので、ふるってご応募ください。番組のホームページが検索サイトで築土香木ノートとひらがなで全部打っていただきますとヒットするようになっておりますので、こちらに宛先書いてございます。築土香木 .bin@gmail.com で受け付けております。災害のこと、防災のこと、それから今回のような町づくりのお話、ぜひ皆さんとできればなと思っています。今回の築土香木ノートは今週末に迫った今治音幕、こちらのお祭りの話から町づくり、人づくり、そして地区にとってのお祭りの役割、そういったことについてお話しいたしました。また来週お会いいたしましょう。